小学生ボランティア新聞令和元年10月発行やまびこだよりナンバー152紙面には特集記事各校のボランティア地域活動の紹介あの災害を忘れないでの3つのテーマが取り上げられています。特集テーマ介護ロボット参上。介護ロボットって何？ロボット博士に聞いてみましょう。介護ロボットは介護する人と介護される人を支援する機械じゃ。子供たちが博士に聞いています。どうして介護ロボットが必要なの？日本は人口が減り、お年寄りが増え、介護の現場でも人手不足が進んでいるのじゃ。そのため、介護する人、介護される人の負担を軽くしてくれる介護ロボットが登場してきたんじゃよ。介護ロボットに期待されていることは？介護する人にとってはな、心と体の負担が軽くなる。介護の質が良くなる。そして介護される人にとってはな、自分でできることが増える。心と体の衰えを防ぐ。安心して介護を受けられるという点があるんじゃぞ。普段の生活のこんなところを介護ロボットは支えています。お散歩に行きたいなあ。こんな時は普段の歩行や移動を助ける移動支援ロボットがあります。おしゃべりがしたいなあ。こんな時は心を和ませたり見守りをするコミュニケーション見守りロボットがあります。介護する人が腰が痛い、こんな時は車椅子やベッドなどから乗り移る介助の負担を軽くする異常支援ロボットがあります。介護する人、介護される人が動作を楽にしたい、こんな時はお風呂やトイレでの動作を助ける入浴支援ロボット、排泄支援ロボットがあります。そんな介護ロボットと触れ合う機会が伊那市社協主催の夏チャレでありました。夏チャレとは、伊那市社協で開催している夏休みの福祉・ボランティアの楽しいチャレンジ活動です。こんなプログラムがありました。施設の夏祭りに行こう。写真。子どもたちとお年寄りがヨーヨー釣りをしています。スーパーで車椅子体験。写真。車椅子に乗ったり、車椅子を押したりしながら体験しています。募金箱を作ろう。写真。紙に絵を描いたり、切ったり貼ったりして工作しています。手話、展示体験。写真。展示を触って体験しています。などです。その中の特別養護老人ホームみすずしおんの家のお仕事を知るプログラムで、施設で働く介護ロボットと交流をしました。特別養護老人ホームとは、自宅での生活が難しい高齢者を対象に、食事やトイレ、入浴の介助、機能訓練、健康管理や日常生活上の世話などを行う入所施設です。みすずしおんの家は、居室を一軒の家として考え、入居者一人一人の個性と生活リズムに合わせてケア、お世話をするユニット型と呼ばれる施設です。施設長の田畑幸子さんは、自分の家で毎日暮らすような、その人らしい生活ができる空間づくりを大切にしています、と言っています。 美鈴シオンの家では、施設に来るお客さんや入居者のご家族を介護ロボットがお出迎えしています。他にも、歌や体操のレクリエーションでも介護ロボットが活躍しています。介護ロボットがお手伝いをしてくれるおかげで、介護の仕事をしている人たちは、入居者と向き合う時間が増えて、お仕事に集中することができます。介護ロボットがサポートをすることで、介護の仕事をしている人たちが、より力を発揮することができています。ここには、コミュニケーションロボット、ペッパーくんなどがいます。介護の仕事は、ロボットがいれば大丈夫だね。それは違うぞ。人間でなければできないこともたくさんあるんじゃ。でも人間だけじゃ大変なこともロボットがいることで助かることがあるということじゃ。へえ、そうか。ロボットだけでもダメなんだね。そう。人間とロボットが手を取り合ってタッグを組むことで誰かを支える大きな力を生み出せるんじゃ。ロボットと人間が協力し合う新しい介護がもうすぐそこまで来ているんじゃ。各校のボランティア、地域活動の紹介です。まずは、松本市立島内小学校の活動です。地域に積極的に関わる。お年寄りとの交流や動物の世話を通して。島内小学校は全校739名の松本市の中でも大規模な学校です。また、今年で開校133周年になる歴史のある学校です。島内小は昔から地域との関わりが深く、地域から学校へ情報が入ると、私たちが地域にどんどん出かけていき、絆を深めています。毎年代表の学年が地域のふれあい広場に行って、お年寄りの方々と交流しています。一緒に体操をしたり、得意技を発表したり、劇を披露したりして交流を重ねています。最後に一緒にお茶を飲むときに、お年寄りの方々の笑顔を見ると、私たちも笑顔になるし、元気になる、若返ると言ってくれるのを聞いて嬉しくなりました。また、2年生は地域の牧場からヤギを借りて世話をしています。以前はポニーを他の地区から借りていましたが、島内地区に牧場があることを知り、それからはヤギを借りていました。ヤギの餌をたくさん用意するのは大変ですが、ヤギがもぐもぐと喜んで食べているのを見ると、やってよかったと疲れも吹き飛びます。これからも地域と関わりの深い島内小学校の歴史と伝統を大切に、地域へ積極的に出かけていって、地域の方々とたくさん交流をしていきたいと思います。写真があります。まずは、ふれあい広場で地域の方々と一緒に手遊びをしたり、お茶を飲んだり、劇を見ていただいている写真です。そして、地域の牧場のヤギの世話をしている写真です。背中を撫でると気持ちよさそうだったよ。続いては、大町市立宮佐小中学校の活動です。地域と共に宮佐で学ぶ。自然豊かな宮佐の地で地域支援隊と学ぶ。宮佐小中学校では小学生と中学生93人が一緒に勉強しています。同じ学び屋で学習し、行事や集会も全校で行います。給食も全校で一緒にランチルームで食べます。宮佐地区は自然が豊かで、地域の方々と自然を生かした学習をしています。地域に住む地域支援隊という方々がいて、学校での授業や行事で一緒に勉強することもあります。 頬葉巻きの学習では、学校の周りにある頬葉を取りに行き、花豆で作ったあんを中に入れて作りました。包み方や紐の結び方も教わり、おいしい頬葉巻きができました。今年は、宮佐地区と宮佐保育園、宮佐小中学校合同で運動会を行いました。午前中は学校の運動会、午後は地区運動会をしました。地域支援隊の方々も来て、一緒にテント張りや会場の準備をしました。地区運動会では、地区ごとにテントで応援をしたり、地元のパン屋さんが作るパンを使ったパン食い競争をしたりしました。中学生になると、地域の方と一緒に総合的な学習の時間の学習をしたり、浴衣の着付けを体験したりするので、私たちも今から楽しみにしています。写真が4枚あります。地域支援隊の方々との山菜採り、頬葉巻きの学習、遠足、合同運動会の写真です。あの災害を忘れないで。大滝村立大滝小学校中学校の取り組みです。長野県西部地震、災害の記憶を引き継ぐ清掃活動。長野県西部地震とは、今から35年前の1984年、昭和59年9月14日に大滝村を襲った直下型地震。この地震によって、木曽御嶽山の南側斜面が崩れ、大規模な土石流が発生し、大滝村では29名の尊い命が奪われました。大滝小学校・中学校では、長野県西部地震で犠牲になった方々の慰霊と、大災害の記憶を引き継いでもらいたいという大樹会、大滝村の老人クラブの皆さんと一緒に、20年ほど前から毎年、慰霊碑と沈め観音像の清掃を行っています。地震が起きた翌年、犠牲になった方々を慰霊し、平和な大滝村の未来を願い、慰霊碑と沈め観音像が建立されました。震災を忘れないために、また大滝村の平和を願い、これからも大樹会の皆さんと一緒に心を込めた清掃活動を続けていきたいと思います。清掃をしている写真が3枚あります。以上で紙面の紹介を終わります。発行お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0928 長野市若里 7-1-7 県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、 ファックス 026-228-0130、 電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは長野県社会福祉協議会のホームページからPDF ファイル及び音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http コロン http://www.nsykyo.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン。フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で山彦だよりナンバー152、小学生ボランティア新聞を終わります。